な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ毎月最後の週なんですけれども、社長からこの方にお越しいただいています。先月今月と続いてですね、宇都宮市の大木雄一郎広報官です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
さあもう9月も終わりに近づいているんですが、しかし暑さが続きましたね、今年はね。
本当ですね、今年はもう本当に暑くて長い夏でしたよね。
はい、
新聞報道でもありましたけども、先週まで真夏日が40日連続という記録もあって、まあ、過去最多のその日数だったようですよね。
40日もですか。
はい、
ねえ、まあ、暑い他にも今年は雨も少なくて水不足も心配されたり、あとは熱中症で、ね、心配されるケースも多かったですね。
本当そうですよね。
はい、
まあ、実際には8月の熱中症によるその搬送者といいますかね、救急車で運ばれた方が県内で284人だったそうでございまして、まだまだ暑い日が続きますから、引き続きこまめな水分補給などを心がけていただきたいというふうに思っています。
ね、本当にこう天気というのは私たちの健康や生活にも大きく影響するんですよね。それをこう実感した一夏だったような気がします。
ね、
まあ、まだ不安定なお天気やまた突風大雨なども多いようですから、気象情報には日頃から注意していただきたいと思います。さあそんな中、広報官、今日はどんなお話になるでしょうか。
はい、今回はですね、10月から宇都宮市のちょっと制度が変わるということがありまして、
はい、
2つほど紹介させていただきたいと思います。
はい、
まず1つが重度心身障害者医療費、そして子ども医療費がですね、県内の医療機関などで現物給付方式に変わるということについてお話ししたいと思います。
現物給付ですか。
はい、
何かがもらえるっていうことですか。
そうですよね、そういうふうに、あと言葉が非常に難しいんですよね。
はい、
実際に現物給付っていうのはですね、医療機関などでのその窓口で医療費の自己負担分を支払わずに医療サービスなどが受けられるというものなんです。
はあ、なるほど。窓口の支払いがなくなって、まあ聞いてみると便利になるということでしょうかね。今までとどう変わるのか、じゃあ詳しく教えていただけますか。
はい、まず子ども医療費助成制度について説明いたしますと、今までの現物給付方針についてはですね、市内に在住の3歳未満のお子さんは県内での医療機関で、また3歳以上小学6年生までは市内の医療機関で受けることができました。それが10月からはですね、小学6年生まで全てのお子さんが県内の医療機関で現物給付方式が受けられるようになります。
10月からは県内の医療機関で受診の時に適用になるということですよね。まあ、医療の現物給付ということですよね。
はい、
あと便利になるような気がするんですが、お子さんお持ちの方は助かるんじゃないでしょうか。
そうですよね。
ね、まあ、その時に支払いがないということですよね。
はい、
窓口で。
はい、
で重度心身障害者医療制度というのはどんなふうに変わるんですか。
はい、まあ、今まではですね、医療機関での医療費は一旦窓口でお支払いいただき、市役所で申請することで後日ですね、口座に振り込まれるという償還払い方式ということでやっておりました。
はい、
それが10月からはですね、県内の医療機関で年齢に関係なく現物給付方式になります。これによって医療機関ごとの月額の500円の自己負担がなくなるということでございます。
はあ、この手続きが結構大変でという方もいらっしゃったと思うんですよね。
はい、
今のお話ですと、市役所などの窓口に申請に行く手間が省けるといいましょうか、負担がなくなるということですよね。
はい、
これは助かるなと感じる方も多いのではないでしょうか。ね、ということで、子ども医療費と重度心身障害者医療費の現物給付方式、これも皆さんに10月からということになるわけですが、
はい、
その点で注意事項というのは何かありますか。
はい、実際にはですね、健康保険が適用にならないもの、例えばですね、健康診断料や予防接種代、また薬の容器代、これについては窓口支払いが必要になりますので、ご理解をお願いしたいなというふうに思っています。
なるほど、健康保険が適用にならないものもあるということですね。では実際に窓口でその現物給付方式の手続きをするにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、すでにもうお手元に行っている方もあるかと思いますが、今月の下旬までにですね、ピンク色の子ども医療費受給資格者証と 薄紫色のですね、重度障害者医療費受給資格者証が対象の方に届いているはずだと思っています。
はい、はい、
その受給資格者証と健康保険証をですね、一緒に医療機関の窓口で提示くださるようお願いします。
はい、
これによって現物給付方式が適用になります。残念ながら忘れてしまったとかっていう方、提示がない、場合にはですね、今までのような召喚払いになるのでご注意いただきたいと思います。ただし小学6年生までは子ども医療費助成制度が優先されますので、合わせてご注意ください。詳しくはですね、広報宇都宮10月号の18ページをご覧いただきたいと思います。
はい、ありました。繰り返しますが、広報宇都宮18ページをご覧いただければ詳しく出ているということです。でも届いているその資格証と健康保険証を一緒に提示すればいいだけ
です。はい、そうです。それだけで済みますので、
便利ですよね。はい、そして楽になると思います。はい、ぜひ皆さん覚えておいてくださいね。さあ、広報館、まだまだ暑いですが、空はもう秋めいてきました。秋にもいろいろ宇都宮市ではイベントありますが、一押しイベントは広報館から。
そうですね、私のおすすめということで、ね、はい、すでに皆さんご存知のジャパンカップ、これが一番のおすすめでしょうか ね。
そうですね。でももうそんな季節になったんだなという気もしますけれども、もう今年で何回目になるんですか。
はい、実は1990年に宇都宮市などでですね、開催されました世界選手権の自転車競技大会のメモリアルレースとしてこのレースが行われたんです。ですから1992年に創設されたということで21回目ということになります。
21回目ですか、すごいですねもうそんなに回を重ねています。さあ、そんな今年何日に行われますか。
はい、今年はですね、10月の20日土曜日でございますが、中心市街地で行う都市型の周回レースジャパンカップクリテリウムが行われます。日曜日21日ですね。これについてはアジア最高位の自転車ロードレース、ジャパンカップサイクルロードレースが福岡町にあります森林公園周回コースで、開催されます。また20日の日にはですね、オリオンスクエアの大型映像装置でそのクリテリウムのパブリックビューイングなどが行われます。またオリオン通り周辺では餃子やカクテル、ジャズなどでおもてなししますウェルカムクリテリウム、これも同時に開催いたします。なおジャパンカップの開催に伴ってですね、大通りとか森林公園の周辺がですね、交通規制となりますので、住民の皆さんにはご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ね、迫力あるレースだけでなく、餃子やジャズというような宇都宮の魅力が堪能できる楽しいイベントになるわけですね。
そうですね。
今年初の年間総合優勝を果たした宇都宮ブリッツも出場しますよね。
はい、国内ではですね、敵なしっていうこと、トップになったっていうことは、本当に素晴らしいことでございます。
はい、
本当に敬意を表したいというふうに思っております。ただこのジャパンカップっていうこの舞台がですね、世界の舞台でございまして、
はい、
例えばですね、野球で例えるとジャパンカップっていうのはメジャーリーグベースボール、
はい、
イチローさんとか活躍している、うん、で残念ながらという言い方は非常に失礼なんですが、うん、ブリッツェンが所属しているのは野球で言えば実業団、うん、オール足利さんとか、
はい、
そんな感じなんですよね、
うん、
ですから勝ってほしいのは市民として本当に願ってはおるんですが、そういうチームを相手に戦うということで、どこかでちょっとでも市民に見せ場を作ってくれるようなレースをしていただければありがたいなというふうには思っています。
もうこれまで以上の活躍期待しちゃいますよね。
本当ですね。
さあ、そんな大舞台です。ぜひ皆さん応援に駆けつけてください。さあ、ということでこの秋も楽しみな宇都宮市です。毎週宇都宮市の情報をお届けしていますので、この画面をチェックしていただきましょう。さあ、今回はですね、住めばゆかいだ宇都宮の宇都宮市から大木雄一郎広報官にお越しいただきました。いろんな情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めばゆかいだ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。